ご神君、一つ、食物は我が心で毒にも薬にもなるものぞ。食物と人間との関係は船と船頭のようなもの。船頭あって船は自由に操られる。人間あって食物、身体を操る食物との相まった調和に良い働きが生まれる。調和を崩すと身体も壊れる。食物と人間ということについて師匠は身にご理解で述べておられますが、この食物というところを御事柄というのでしょうか、私どもの身の上に起きてくる、いわゆる成り行きということに置き換えると、これはまたその通りになるのだと思いますね。人間成り行きと人間との関係は船と船頭なようなもの。船頭あって船は自由に操られる。人間あっての食物だと、人間あっての成り行きだということにもなるのではないでしょうかね。神様が私どもに働きをくださってあっても、その働きを私どもが気づかない、あるいはその神様が願っておられる方向に私どもが進まない、まあ我が勝手に自分の良いようにしてしまうというのでしょうかね。であったのでは、神様が本当に授けてくださろうとしている本当のおかげというものがいただけないで終わってしまうということにもなりますね。このお道の信心は話を聞いて助かる道だと教えてくださいます。その話を聞いて助かるということ、昨日いただきましたのは、話を聞くだけでは本当の神様のお働きはいただけない。話を聞いてそこにスイッチを入れる、いわば私どもがその教えを行じるというのでしょうか、その教えを行じるというスイッチを入れて初めて神様のお働きが現れるということでしたね。だからといって話を聞いただけでは何にもならないのかということではありませんね。話を聞くことによってもある程度の助かりをいただくことができる、また新しいことを教えていただく。ある方の、これは名言として伝えられておりますけれども、不平不足の道は習わずとも覚えるけれども、喜びの道は習わなければわからないというのですね。なるほど、私ども不平を言ったり不足を言ったりいたします、また心に思ったりいたします。それは別に誰から教えてもらうわけでもありませんけれども、自分の思い通りにならないと不足に思ったり、また違ったことが起こってきたりすると不平に行ったり、まあありますね。不平不足が出てくるものです。それは別に誰それから教えられた、ここは不足に思わなくちゃいけないよ、ここは不満を言わなくちゃいけないよと教えられることなしに、まあ自然に出てくるというのでしょうか、まあ私どもに牙城牙役があるからでしょうけれども、それこそ教えられなくても、あ、ここは不平を言うとこだよ、ここは不足を言うとこだよと言われなくとも、教えられなくとも不平不足の心が起こってまいりますね。しかし喜びの心、これは本当はありがたいことなんだよ、このことによって心を磨いていくんだよといったような、そのそれこそこれは神様の愛の表れなんだよというような、そういう事柄は教えていただかなければ、その喜びというものはなかなか湧いてこない。その何と言いますかね、喜びの道というものは 本当はここは喜ぶところなんだよというところは教えてもらわなければわからない。その喜びの道、これは本当は難儀ではないのだよと、難儀のように見えるけれどもそれは神様の信頼の表れなんだということを教えてくださる。その教えをいただく、いわば教えを聞くことによって本当のことがわかる、より本当のことがわかるということはありますね。そこにいただけれる心の、まあ、安心と言いましょうかね、完全なる安心ではないでしょうけれども、ほっとするような安心、なるほどそうなのかと分からされて合点がいっての安心というようなものはいただけますから、教えを聞くだけでもいくばっかの効果は、効能はあるということですね。しかし教えを聞いてなるほど合点した、なるほどそうかと分かって、まあこれは悪いことではないんだ、いいことなんだとか、一時が万事西王が馬と言われるような、家福はあざなえる縄のごとしと言われるような、そこを教えてもらうから、今火が起こってきている時でもこの次はきっと福になるに違いない、あるいは災い転じて福となすという言葉もありますし、ピンチをチャンスに変えると、そういうことを習いますから、ああよし、ここはチャンスに変えようという気も起こってきますね。あ、これは災いなんだけれども本当は福の始まりなのだと気づかされることによって、心の安心が多少ないともいただける、そういう助かり方は確かにありますね。しかしそういう程度の助かり方では本当の神様のお働きはいただけない。私どもがちょっと、まあプチ助かりとでも言うのでしょうか、ちょっと心が安心した、助かったというだけのことであって、そこからさらに神様のお働きが現れる、神様が現れようとしておられる、表そうとしておられる神の働きをいただくためには、私どもが私どものスイッチを入れて、それは改まるということでもありましょうし、教えを行じるということはすなわち今までの在り方を改まっていくということになりますね。そのもちろん改まるということの内容が形の上に改まるということもありましょう。今までは例えば半袖を着ていたものを長袖を着るとか、長袖を着ていたものを半袖に変えるとか、見たような目で見てわかるような形の上に改まるということもありますね。今まではそれこそ7時ごろ起きていたものを6時に起きてご祈念を始めるとか、朝参りをするとか、明らかに形にの上に現れることもありましょうし、また形の上に現れない心の中の改まりということもありますね。それこそ今までは何かあったら一言言い返していた、そこをよし今日からは黙って収めるぞと一言言い返さない、まあ旗から見たら何ともないようなあまり大して変わっているようには見えないけれども、心の中が大いに変わっている、よしこの成り行きをいただくぞと、よしもう腹を立てないぞと、腹を立てないと心に決める、そしてそこに何かが起こってきても腹を立てない、まあ敏感な人というのでしょうか、その観察力の鋭い人は、あの人ちょっと変わったなとわかるかもしれませんね。まあそれが日にちが長年経って少しずつ身についてきて、はためにもわかるようになるということはありましょうけれども、今日黙って収めるぞと心に決めて取り組む、あるいは腹を立てないぞと決めて心に取り組む、それが極 今日取り組んだからといって人の目に、ああ、あの人は黙って収めることに取り組んでいるな、あ、今日から腹を立てないことにしたんだな、というようなことは目立って見えるわけではありませんね。しかしその人の心の中に、よし、泥の心で行くぞ、天の心を稽古するぞ、と、そういう心のスイッチというのでしょうか、心を磨いていくそのスイッチを入れる、そこにも神様はご覧になっておられる。なるほど、形の上に現れるものはでしか人の目にはわからないけれども、私どもの心の内容、心の内の変化、心の内の改まりというものは外から見てもよその人にはなかなか見えないかもしれないけれども、神様はそこのみをご覧になっておられると言ってもいいのかもしれませんね。ですから私どもの心の変化、心の改まりを、その心を改めるということにスイッチを入れる、行じるということは何も形の上に現れるものばかりではない、その人の心の中に現れる変化といいましょうか、それは神様は目ざとくそのことを見ておられる。まあどちらかというと神様がご覧になっているのは私どもの心の内容、心の動きをご覧になっておられるということですね。ですから私どもが私どもの心のスイッチを入れる、改まりのスイッチを入れると、そこに働きが現れるということになりましょうね。そのこれはよく言われることですけれども、ご賢崎さんですか、ご賢崎さんよりか心の改まりの方が効くということを言われることがありますね。まあ、ご賢崎さんというのはご新米ですね。その何かあったらご新米さんを、お腹の調子が悪かったらご新米さんをいただいて治る祈願をする、お願いをするということも聞きましょうけれども、それ以上に私どもの心の中の、それこそ、あ、ここは腹を立てないぞと、あるいは黙って収めるぞと心に決める、改まる、そしたら今までの、まあ、お腹が痛かったのが治ったといったような働きも現れてくるわけですね。そういう私どもの自らの心を改めるというスイッチを入れるということがやはり大切なことだと思いますね。そしてそのスイッチとも入れる、まあきっかけというものでしょうかね、それを作ってくださる、何もなしにただ教えを聞いているだけで、いや、よし改まるぞとか心に決めても、実際に改まっているかどうか分かりませんけれども、そこにいわば神様が成り行きをくださる、よくあることですけれども、私どもがよし、もう腹は立てんぞと心に決める、そうしたらもう腹を立てで立て、今までは腹を立てておった事柄、腹を立てずにはおれないような事柄がかえってわざとのように次から次に起こってくるということがありますね。これなどは神様が、私どもが腹を立てないぞと決めたら、それを稽古をさせようとして、あるいは本当にそうなのか、それでよいのかといったような、まあ神様がわざとのように腹を立てさせるような働きが、そういう成り行きが起こってくることがありますね。ですからそういうきっかけといいましょうか、その成り行きを通して、よし、ここは黙って収めるぞ、ここは腹を立てないぞ、ここはいただくぞといったような、そのことをきっかけとして行じることができる、 という、そういうお働きもくださるものですね。とにかくその神様のお働きというものは、成り行きを通して私どもの身の上に起こってくる一つ一つの出来事を通して、より良い世界に私どもを導こうと神様がしておられる、そういう働きが起こってくるということですね。実は今朝も朝から困ったことがありました。そのいつものように録音のためのマイクをセットしてアプリを起動したのですけれども、そのアプリが動かない。いわばマイクで音が入るとレベルメーターみたいなのが動きますね。これがうんともすっとも言わないわけです。どこが悪いのかわからないけれども、音がうまく入ってきていないというような感じなのですね。それでまあいろいろ吸ったもんだ、まあさせていただきましたけれども、しかしそのおかげで分かりましたことが一つ、ああこのことを教えてくださることのためだったのかと思わせられましたことが、実は今のマイクはもう5年ほど使わせていただいております。5年以上になりますか。2019年ぐらいからでしたかね。ですから5年以上になりますね。今まではこのマイクがモノラルとして、モノラルマイクとして使っていたのですけれども、今朝そのアプリがうまく動かなくなった、それでいろいろ調べさせていただきましたら、実はステレオマイクだということが分かりました。まあその今までその持てるマイクの持てる力というものを全然出し切っていなかったわけですね。ステレオマイクであるものをモノラルマイクとして使っていたわけです。まあ左右左右のチャンネルがありますね。それをいわば左のチャンネルだけを使って録音していたという感じですね。まあ5年間もそのままにしておったわけですから、知らなかったわけです。まあ、知らないということは恐ろしいことだとも思いますね。5年間知らずにそのままステレオの片っぽだけをまあ生かしきっていなかった。殺してしまっていた。右側のチャンネルを殺して左側のチャンネルだけを生かして使っていた。もうそれでしか動かないものと思い込んでいたわけですね。まあ、その前に使っていたマイクが普通のモノラルマイクでしたから、その設定を何の気なしにずっと使っていたわけです。そのことに今朝初めて、そのアプリがうまく動かないということによって初めて教えていただいたわけです。私どもの身の上に起こってくるさまざまな成り行き、その成り行きを通して、先日も申しますように神様がダイレクトに右だぞ左だぞ、このマイクはステレオだからステレオで使えよといったようなダイレクトに教えてくださることはあまりありませんけれども、おいおいそこはどうかなといったようなちょっと疑問符を投げかけてくださり、私ども自らがそこに取り組み、そして何かしら見つけていく、新しい発見をしていくというような働きがあるものですね。その今日は無理でしたけれども、明日からはそのステレオ録音というものに挑戦してみようかと思います。少しは音が良くなるかもしれません。まあここに至るまでに5年かかりましたね。それでも神様が成り行きを通してより良い方向へ、より本当のところへ導こうとされる働きがあるということですね。そしてその働きに素直にやはり乗っていかなければなりませんね。 まさに人間あっての成り行き、成り行きあっての人間というのでしょうかね。その成り行きをいかに私どもが、まあ成り行きを生かすというようなことも言われますけれども、成り行きを殺してしまってはやっぱり神様のせっかくの働きを殺してしまうことになりますからいけませんね。その成り行きに込められた神様の思い、願いというものを汲み取る努力、その成り行きを生かそうとする精進努力、天土の心知りたし道あらば示せ天土己が心に、というその成り行きを通して神様が教えてくださるその事柄をいただき、そしてそこにそのことが分かったら、そこにスイッチを入れて私どもの心を改まっていく精進努力を積み重ねていかねばなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。